私のおすすめ、はい、はい、このコーナー私たちやリスナーさんの皆、はい、リスナーの皆さんのおすすめ情報をご紹介していますが、はい、今回私が紹介したいと思います。
はい、何でしょう。
さてワンコちゃん、お酒好き、はい、ビール好きのワンコちゃん、
はい、
ステンレスタンブラーは使ってる？
ステンレスタンブラーは憧れつつも持ってはいないですね、
うんうん、あ、そうなんだ。そう今回ですね、私がおすすめしたいのが、
うん、
京セラから出ているセラミックタンブラーです。
セラミック、
そう、これが、ステンレスタンブラーって、あのステンレスの色、
いや、わかるよ。
銀色。いや、ステンレスの銀色。して
る。あの、キンキンに冷えるやつね。
そうそうそう。
キンキンに冷えるからビール美味しく飲めるやつ。
飲めるやつ。冷たくて、冷たさが持続するっていうものなんだけど、うん、今回おすすめしたいのが、
うん、
そのステンレスタンブラーの表面にセラミックが加工してあるもの。
うん、あ、ステンレスはステンレスなんだ。
そう、
表面は。
うん。でね、そう、京セラ、ステンレス、あ、京セラセラミックタンブラーって検索してもらうと、
京セラなんだ。
うん、京セラから出てるの。
へえ。
で、出してもらうと、
うん、
公式ホームページとかにすぐ出てくるんだけれども、
うん、
これが見た目が陶器っぽい作り、陶器みたいに見えて可愛らしいのね。で、ステンレスしてないというか、
ステンレスしてない。まあ、そうそうそう、ステンレスを見せてないからね。
見せてない。で、ステンレスも今はまあ二重構造とかになっていると結露ができにくい、
うん、
外側に結露しにくいものはたくさん出てるんだけど、
うんうん
うん、もちろんこのセラミックも外側セラミックなので水滴がつくってことはまずないです。
うんうん。
で、これね、私買うつもりじゃなくって、アウトレットにお買い物に行った時に、
うん、
たまたま京セラのそのアウトレットのお店に入って、うん、お店の人に勧められたんだけど、水の中に氷が入ってて、これもう6時間前に入れたやつなんですっていうのが溶けてなかったのね。
へえ、すげえ。これ
そうで、ちょっとお値段するけど、でもアウトレット価格で2割くらい安くなってたからと思って一つ買ってみたんだけど、
あ、買ったんだ。
そう、この夏大活躍で。
マジか。
そう、これすごくおすすめ。ステンレスの口当たり、金属っぽいのが苦手だなとかっていう人も、本当に陶器みたいな感じで飲めるし、本当見た目もなんだろうな、陶器の
優しい色だね。
そう、優しい感じ。
サイトを見てますけど、うん、白とかグレーとかちょっと
ピンクと黒と4色あって、うん、で、まあ、お酒を飲む、これね、なんかお酒のデザインを、お酒の割合のデザイン、比率になってるらしくって、
うん、
そう、小さいサイズと大きいサイズがあります。
あるね。
で、小さいサイズは、6対4のところに、こう、形、なんだろうな、なんていうの？線が入ってます、うん。で、大きいカップだと7対3のところに、ちょっと印というか、線が入ってるんだけど、
うんうんうん、
それが小さい方、6対4の方は焼酎の美味しい割合で、7対3の方はビールの、泡と何、液体
液体
なんていうの、泡との割合、
うん、
美味しさをこうなんかデザイン的に取り入れてるらしい。
それは何、その線まで継げば一番美味しい的な、
うん、
こと。
そう、ただ、6対4だと結構なみなみたっぷり飲めるけどね、上ギリギリまで入れるから、うん、6対4はその焼酎と割り物の美味しい割合らしくって、うん、で、なんか利き酒師の人がただのステンレスタンブラーと比べても、香りの広がり方とかがこちらの方が美味しいということで評価してるので、でこれ、冷たいもの、もちろん夏はそうなんだけれども、温かい飲み物もそのままかなり長時間温かく飲めるので、
うん、
この秋から冬に向けての時期も活躍するものじゃないかなと思います。
これは、うん、あれですか、温かいもの冷たいもの入れた時って、うん、普通のステンレスタンブラーって表面もすごい冷たいけど、
うんうん、
これはセラミックで表面を覆ってるから、表面は別に熱伝導とかはしないってこと？
うん。
あ、それもいいね。
そう、熱いとかならない。
普通、ね、ステンレスはマジでキンキンに冷やしたやつはキンキンに冷たいからね、うん、まあそれはそれで美味しくていいんだけど、うん、飲み口も冷たいので、
うん、
だから熱いのだとやばいんだよね、うん、
ただ熱いのは持った時に全然熱くないから、
あ、逆にギャッてなるやつ、
ね、熱っていうなるのはある。
熱くないじゃんって思って飲むと大やけどするや
つ、そう、
それは危ないかもしれない。
そっちもちょっと気をつけてほしいけど、
それはそれでやばいね。
そうそうそう、もうこれデザイン的にも可愛いし、その私は見た目で可愛いなと思って買ったんだけど、うんうんうん、これ金属が苦手な人だと、うん、ステンレスのタンブラーとか傷ついて飲み物にそれが流出しちゃうと、そこからアレルギー、
ああーそういう問題もあるんだ。
あるんだって。
傷ついて中に入って、金属飲んじゃうってこと？
そう、溶け出した
やばい
物質を飲んでしまったりすると、そこでアレルギーを起こしちゃったり、あと偏頭痛持ちの人がやっぱりそういう金属の反応だったりすることもあるんだって。
へ
え。なのでちょっとそういうことがあって、ステンレスタンブラー苦手だなっていう方は、ちょっとこのセラミックで加工したタンブラーだったら冷たいまま温かいまま飲めるかもしれないので、ちょっとね一度試してみてもらいたいなと思います。
へえ。なんかいろいろ今サイト見てるけど、タンブラーだけじゃなくてマグカップみたいなと、あと蓋付きのやつもあるですね。
あ、本当にそれ私知らない。
今蓋付
き、ああ本当だ、蓋付きのものも出てるね。
あるから、うん、これは便利かもね、オフィスなどとか、うん、あと持ち歩けるじゃない、うん、蓋付きだとそれはいい、
ね、
あったかいまま持っていけるのは良い
かもしれない。確かにこれ蓋ってあれよね、こうちゃんと飲み口が開けるような、
うんうんうん、
うん、ストローもさせるような蓋になってる。
これは便利かも。
あ、これはいいかもしれないね、本当に。うん。
これができる。これはいいね。そう、お家で使う以外に。
小さいサイズのもので、お値段がですね、3300円くらい、
うん。
ちょっとそこそこお値段はして、で、小さいサイズの方だと、
うん、
容量が、ちょっと待ってくださいね。ネットが固まっている。
重たいんだ。
小さい方だ。そう、今日調子悪くて。300ミリリットルですね。で、これが3300円くらいだったと思います。で、大きい方だと420ミリリットル。
結構入るね。
うん、これでもそんなに値段変わらず、確か3600円とかそれぐらい。3600円、700円とかだったと思うんですが、はい、これが、もし行けるのであれば、うん、アウトレットのモールに、京セラのショップが入ってるところがいくつかある。そこに行って買うと、おそらく2割引きぐらいでは、少しお安く買えるので、もし、ですね、私が行ったのは千葉の木更津のアウトレットかな？
へ
ぇー。に京セラのショップが入ってて、ただアウトレットどこにでも入ってるわけではないので、私が調べた限りだと、千葉と横浜？
横浜。
うん。のアウトレットに入ってるので、そこで買うと少しお安く買えるかなと思います。
今見てるとですね、さらにね、うん、素敵なものがありましてですね、うん、蓋付きのやつだけじゃなくて、うん、ボトルもありました。
あ、なんかボトル、たことある、
ステンレス内瓶で外側セラミック加工、うん、でボトルなの で350と500とがあり、
うんうん、
快適な使い心地、いろいろ
追加情報が。
あ、なんかこれいいな、これ、うん、いいね、ちょうどこれからの季節あったかい飲み物を持っていけるんじゃない。
うん、本当だ、ボトルも出てるので、
保温効果69度以上が6時間持つらしいですよ。
そう、すごい、かなり
すごいね、これはいいね、うん、
そのなんか見た目もやっぱりステンレス、か
わいい、
そうらしくからぬセラミックなんだけど、本当質感がね陶器っぽくって、
うん、これ傷つきにくそうでいいね、うん、なんか私もステンレスの、うん、マグ保温ボトルを持ってるんですけど、結構傷がついて塗装が剥げたりする、
は
い、
あ、やっぱりそうなんだ、
そうそうそう、ね、なんか割と落とすとへこんだりしてっていうのがあったけど、セラミックって結構強いっていうもんね、
そう、今ちょうど、収穫しながら飲んでますが、うん、これも半年ぐらい使ってるんだけど、
うんうん、
全く普通に洗ってる分には何の問題もないし、あと汚れもつきにくいです。
うん、なんか、うん、結構洗いお手入れもしやすいそうですから、これいいかもしんないね、はい、これから、うん、
ね、さ、お値段は1つ3000円以上するけれども、1つあると本当に、
うん、長く使えるんだったら、まあそんなに高くはないのかなっていう感じは、
うん、夏もそうだし、
これいいの、普通に今こういうのを探していた。
よかった。こう部屋をさ、ほかほかにしてあったかくして冷たいビールとか絶対美味しいじゃん、
う
ん、
そう、絶対うまいじゃん。
そう、その時に、
その時に、ね、
本当にその冷たいままで、あの温度を結構な時間変わらずに飲めるのでおすすめです。
いいね、すぐぬるくなったりね、冷っとね、と温かい飲み物すぐ冷めちゃうからね、寒くなってくると。
そうそうそうそう、ぜひこう京セラセラミックタンブラーと検索してみて、気になる方はぜひ、
はい、
はい、とりあえずお試しで買ってもらえるといいなと思います。はい、アウトレットモール
行ってみよう。
はい、以上私のおすすめのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
はい
はい、番組では皆様からのお便りを募集しています。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、ああそうね、緊急事態宣言明けたから舞台とかも、ね、はい、増えてくるかと思うので、そろそろ、ね、うん、ぜひ公演告知などがあればお寄せください。私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉のお題もお待ちしています。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は夢かなアットマークピフリネットドットコムまでお願いします。
はい、
夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはアットマーク PFRINET、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かな放送局、今回も山本しおりとまんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
はい、
次回更新日はもう11ちょうど月頭、11月1日。
はい。ワンワンワンの日でございます。
あ、そうじゃん。ワンワンワンの日だよ。でもこれ犬の日じゃないんだっけ？
犬の日ではないんだよ。
そうだよね。確かそうだよね。
そうなんだよ。なぜか。
うん、なんだっけ、犬の日はいつなんだっけ、結局。
ね、全然本当に関係ない日だった気がする。
うん、あ、犬の日の犬ってさ、犬、何々犬の犬じゃないんだ。
うん、あの違うんだ
ね、え、牛とらう犬、いいの犬、
そう、
うん、
謎でしょ、
うん、あ、違うわ、それは犬の日、え、犬の日カレンダー
でもあるんだよ、なんかね、わかんない、うん、もう犬の日ね、あふれてみんな勝手に作るからさ、
うん、
あとなんか普通のそのね、牛とらの十二支の犬の日で言うと、うん、ほぼ毎月ある。
そっかそっか、そういうことじゃないんだよね。
そういうのもあるんだよな。
そういう、こっちはないの？犬の日。
普通の犬の日あるよ。あ、でもワンワンワンだわ。
11月1日が犬の日とされただって。
社団法人ペットフード協会が定めた記念日ではワンワンワン。
割とあっさい。1987年に制定だって。
最近だね。
いや、最近でもないよ。
あ、
もう30、
いやでも最近でしょ。こういう記念日制定としては、
ね、記念日としては確かにね、そうそうそう、最近です。
あ、でもあれだね、犬の日と猫の日って同じ年にできてるね、
うん、あ、そうなんだ。
1987年に制定されてるけど、うんうん、今調べたら猫の日も1987年にできてる、うん、
そして猫の日はいつなの？
2月22日。
あ、にゃんにゃんにゃんね、これ同じところで作ったでしょ絶対。
多分一緒の。でも猫の日を作ったのは日本の猫の日実行委員会だって。何なんだよ
それ。そうなの？
これ絶対猫好きな人が勝手に作ったでしょ。
作っただけだよね。
で、犬の日は日本社団法人ペットフード協会だから、もともとなんかあるっぽい。
あるっぽいね。
あるっぽいね。で、うん、あれから犬の日できたから、じゃあ猫の日もってよくねってなって、そう、慌てて作った感が強い。
慌てて何か団体を作って。
だって猫の日も確か世界猫の日はまた別で2月17日なんだよね。
そうだった、そうだった。
ある。うん、で、国によってちょっとずつ違うんだけど、一応なんか世界猫の日は2月17日、うん、だけど、この猫の日実行委員会が
決めたのね。
のワンワンワンに対抗して作ったっていうね。
じゃあ次回は犬の日
犬の日で、
はい、
次回じゃあ犬の日ということで、
はい、お会いしましょう。
お会いしましょう、
は
い、
では次回もどうぞ
お楽しみに。